山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイ駅アカデミーのまぶちゃつしです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。まぶしさん、今回のテーマですが、
はい、
介護予防日常生活支援総合事業と、ちょっと長いタイトルですね、
はい、ちょっと長い名前、ね、はい、になるので、まあ、皆さんは総合事業というふうにね、覚えていただいたらいいと思います。
総合事業、はい、はい、
もうまあ、もちろん試験にはね、この正式名称、介護予防日常生活支援総合事業と、まあ、出てくるんですけども、
はい、
まあ、そこに必ず総合事業という言葉が入っているので、まあ、それで覚えた方が楽だなというふうには思いますので。
わかりました、
はい。はい。
では、まず何から見ていきましょうか。
はい。このまあ総合事業と呼ばれるものですね。まあ、中身見てみるといろいろあるんですけれども、まあ、いきなり中身に入るというよりかは、まあ、そもそも総合事業というのは、まあ、2つの事業に分かれているというふうにね、この数字を使って覚えていくといいのじゃないかなというふうに思います。
はい。まず2が出てきましたね。
はい、2ですね。
はい。
はい。で、そのうちの一つがですね、サービス活動事業と呼ばれるもので、まあ、去年まではですね、介護予防生活支援サービス事業というふうな名前でしたけれども、まあ、そのように名前が変わったんですが、
はい、
まあ、皆さんに覚えてもらいたい名前は、第1号事業と呼ばれる名前になります。
第1号事業と覚えればいいんですね。
うん、全くまあまあ、名前は違うように思うんですけれども、まあ、こっちの方が覚えやすいですので、まあ、最初の段階でいきなりね、サービス活動事業うんぬんとか言ってもですね、
うん、
まあ、よくわからないので、
はい、
まあ、シンプルに第1号事業と最初覚えていただいて、そして学習を進めるうちに、あ、これってそれのことかなっていうふうに、ね、まあ、結びついていくようになっていきますので、はい、最初のハードルはできるだけ下げていきたいと思います。
そうですね。
はい。
はい、で、もう一つ、その二つあるとおっしゃったんですけれども、うん、はい、第1号のではない方は、
はい。もう一つはですね、これも長いんですが、一般介護予防事業と呼ばれるものになります。
はい。一般介護予防事業。
はい。
はい。
そうですね。まあ、総合事業はまずこの大きく二つに分かれるということですよね。まあ、第一号事業と一般介護予防事業の二つあると、
はい、
最初にこれを覚えていただきたいと思います。
はい。では次に、第1号事業の細かいことですかね。
はい、そうですね。では、まあ、一つ踏み込んでですね。
はい。
まあ、この第1号事業をちょっと見ていこうと思うんですけれども。じゃあ、第1号事業とは何かというと、これも4つあると。数字に。
この4ですね。
はい、4ですね。はい、はい。4つあるというふうに見ていただきまして、訪問、通所、生活支援、そして介護予防支援。まあ、この4つになりました。
はい。
まあ、正式にはもちろん第1号なんとか事業というふうにね、なっていくんですけれども、まあ、4つは訪問と通所と生活支援と介護予防支援。まあ、そんな感じで覚えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。
はい。これは、その、訪問とか通所とかも細かいこといろいろありそうですけれども、まずざっくりその訪問、通所、生活支援、
う
ん、介護予防支援って覚えれば、まず大丈夫なんですかね。は
い、そうですね。まあ、この4つの中にこれらが含まれるということですね。というのをまあ理解していただいたら大丈夫かなというふうには基本的には思うんですけれども、うん、まあ、その中でちょっと注意点があってですね。
はい。
はい。まあ、一つ目はですね、この第1号という言葉を聞くと、皆さんは第1号被保険者をイメージしてしまう。はい。
イメージしますね。
はい。第1号被保険者というのはですね、まあ、65歳以上で住民票がある人というふうにやりましたけれども、じゃあ、この第1号事業っていうのはそもそも、第1号被保険者しか使えないのかっていうふうに思い込んじゃうんですよ。もちろんこれは違うんですけれどもね。
違うんですね。
はい。もちろん第2号被保険者も使えるんですけれども、うん、
はい、
じゃあこの第1号事業が使える人はどんな人かっていうのをちょっと次に覚えていただきたい内容になってきてですね。
はい。
はい。一つ目が、基本チェックリスト該当者と呼ばれる方です。
基本チェックリスト該当者。
はい、通常ですね、介護保険のサービスを使うときって、まあ皆さんご存知、要介護認定とかね、要支援認定とか受けないといけないんですが、まあそこまでいかなくてもですね、まあ要介護、要支援認定を受けられない方でも、ちょっともしかしたらもうちょっとしたら要支援とかになってしまうんじゃないかなという高齢者を対象にですね、まあチェック項目は25個あるんですけれども、それのチェックをしていって、で、それに該当するというかですね、あ、もしかしたらこのまま何もしなければ要支援とかになってしまうかなっていう方に対して、この第1号事業というのを提供していくというものになります。
ははは、そういうことだったんですね。
はい。ですから、要介護要支援認定を受けていなくても、この第1号事業は使えるということになります。
なるほど。
はい。 ただこれについては、もう少しで要支援要介護になるということなので、まあ、主に高齢者が対象、すなわち第1号被保険者しかこのチェックリストは受けられない。
それも要注意ですね。
になっているので、まあ、このあたりが多分ね、混乱しちゃうんじゃないかなと思います。
確かにそうですね。
で、まだ使える人がいらっしゃいまして、次は要支援者になります。
要支援者、はい。
まあ、要支援の方っていうのは予防が中心となるという話なんですけれども、まあ、ここに要は第2号被保険者が入ってくるということですよね。
ああ、なるほど、そういうことだったんですね。
第1号、第2号、両方とも要支援という認定はあるので、ここに入ってきて。で、もう一つが、要介護者なんですけれども、要介護者も使えるんですよ。ということで。
そういうことですか。
ただ、条件があってね。
ええ。
この要介護者も単純に要介護者というんじゃなくて、継続利用要介護者という言い方をします。
継続利用要介護者。
だから、いきなり要介護者になって、この第一号事業が使えるわけではなくて、今まで、例えば基本チェックリスト該当者、もしくは要支援者として、この第一号事業を使っていて、まあ、ちょっと悪くなっちゃった。要介護になったんだけれども、まあ、要介護になると本来はこれ使えないんですが、まあ、そのまま引き続き使いたいよっていう希望があればですね、使うことはできる。だから継続利用っていう言葉が前につくんですよ。
なるほど。だから継続利用なんです
まあ、
ね。
単純にだから要介護者が使えるのではなくて、ずっと使ってて、その方が要介護になってしまった。で、だからそのまま使っていくことができますよというイメージで継続利用。これを覚えていただきたい。
第1号事業についてはそのあたりで大丈夫そうですか
そう
ね。
ですね。
そしたら次には一般介護予防事業についてですが、これの注意すべき点は何でし
そうで
ょう
す
か？
ね。一般介護予防事業というのは、まあ、漢字ばっかり並んでいて非常に覚えにくいところなんですけれども、まあ、ざっくりと説明していきますと、まあ、介護予防把握事業と呼ばれるもの。で、介護予防普及啓発ですね。の事業。あとは地域介護予防活動支援であるとか、あと一般介護予防事業のその評価事業、評価をするという。あとは地域リハビリテーション活動支援事業というものでですね。これは、まあ名前は確かに長いんですけれども、その名前の中にやることが書いてるんですね。
確かに、把握とか、啓発
そうそう、評価をす
とか。
るとかですね。ですから、まあ名前さえ覚えてしまうと、まあ中身についてはあんまり詳しくやらなくても、出てきても大丈夫かなっていう感じですね。
確かにそうですね。これ全部で5つあるってことですね。
5つあります。だから、まあ、介護予防という言葉が、まあ、この中に含まれているので、例えば、把握とか、普及啓発とかですね。そういった、まあ、単語だけ覚えてしまうっていうのが、まあ、やり方としてあると思います。
ここで何か注意すべき点などはありますでしょうかね。
そうですね。これは、まあ、先ほど第1号事業出てきたようにですね、誰が使えるかっていうところ。
誰？
まあ、いわゆる対象者っていうところになってきますが、これはしっかり覚えておきたいところなんですよね。だから同じ総合事業でも、この第1号事業というのと、一般介護予防事業では使える、まあ、対象者が違うっていうことは、まあ、狙われるポイントになってくると思うんで、気をつけたいところなんですが、じゃあ実際に一般介護予防事業が誰が使えるかっていうことなんですが、まず一つ目が、すべての第1号被保険者っていうのがあります。
すべての第1号被保険者なんですね。
ですから、先ほどの第1号事業っていうのは、第1号に限られないところなんですが、この一般介護予防事業っていうのは、まず使える人、対象者が、すべての第1号被保険者となっているところ、ちょっとここも混乱しやすいところなんで気をつけないですね。
確かにそうですね。ちょっと混乱しそうですね。
で、あと、すべてって書いてあるところもポイントなんですよ。
はははは
ですが、先ほどの対象者っていうのは、まあ、チェックリスト該当者であるとかね、要介護支援とかありましたけど、すべてって書いてるってことは、まあ、めっちゃ元気な高齢者も使えるってことです。
なるほど、そういうことですね。
ここがすべての意味になるので、まあ、必ずしも要介護支援認定を受けていなくても、この一般介護予防事業の対象にはなってくるというところ。まあ、これはちょっと注意のポイントになると思います。
ですね。その他何か注意すべき点
そうそう、
は？
もう一つ対象者があってですね。
もう一つ。
その第1号被保険者に対してですね、支援をする人たちですね、支援をする活動をしている人たちも、この一般介護予防事業の対象になるということになるんです。
そうなんですね。支援のための活動に関わる人たちも対象。
そうですね。だから、その、まあ、直接第1号被保険者に対して支援をするだけじゃなくて、その、 第一号被保険者を支援している人たちに支援をすることで、まあ結果的に第一号被保険者の支援になる。ちょっと回りくどいんですけれども、間接的な支援といいますかですね。そういう仕組みになっているというところになりますから。まあちょっと回りくどい 制
です
度なんですけ
ね。
れどもね。はい。まあこういった周りの支えがあってね、高齢者が、まあ、生き生きと生活できるという部分では、まあ納得するところはあるんですけれども、ちょっと名前も長いですし
です
ね。なん
ね。
とかしてほしいというところはあるんですが。
そう
は
で
い。
すね。そのあたりでポイントは全部抑えられましたでしょうか
そう
ね。
ですね。まあ、この2つをしっかり覚えて、で、それぞれ第1号事業は4つあると。で、一般介護予防事業は5つあるというような数字をうまく使ってですね。で、中身もあんまり深くまでやらないというところが、このね、地域支援事業のポイントなので、しっかり進めていただければと思います。
今日は介護予防日常生活支援総合事業についてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。